イケメンですね。待つのは苦手じゃないから。俺じゃ蓮の代わりになれないか。沖縄の地で自らの思いを直接ミオにぶつけたシュウ。でもその答えはごめんなさい。私の気持ちは変わりません。
なんででしょうね。シュウで行ったらいいのにね。だって最初の出会いから実は女の子って分かっていたわけじゃないですか。でもずっと黙っていた。で陰で支えていた。それを知ったら絶対女の子の心は揺らぐと思うんですよね。でもそれでも揺るがないって本当にミオはレンのことが好きなんだなって改めて分かりましたね。
じゃあミオにとってのレンの魅力っていうのは一体何なんでしょうか。
やっぱり時々前髪下ろすとこでしょうか。可愛いんですよね。表情がいつもツーンとしてて、たまに見せるあの可愛い笑顔、そこでキュンと女の子が来ちゃうんでしょうね。
いわゆる男のツンデレっていうのも女性にとってはいいっていうことでしょうか。
やる人によりますけどね。
例えば勇気なんか、
あ、いいかもしれないですね。でも似合わないですけどね。ああいう明るくムードメーカー的なところが勇気ですからね。
まあ逆にですね、普段デレデレでここぞという時ツーン。
いいですね。
ということで、あの沖縄ロケをはじめ第10話の胸キュンシーンの撮影秘話が公式サイトのスタッフブログにたっぷりと。
沖縄ロケは少人数で行き、怒涛のロケスケジュールでの撮影だったんです。沖縄帰りのスタッフの話だと、沖縄でもエーエンジェルは大人気で人がたくさん集まってきたそうです。普段エキストラさんとして参加していただける機会があまりない沖縄の方々にもご協力いただき、今回の沖縄シーンが実現しました。直前まで沖縄行きに頭を悩ませていたプロデューサーも大満足です。一日も予備がないスケジュールだったため、台風が来たら放送に間に合わないと何日間も悩んだんです。その沖縄にて週の恋が終焉を迎えました。教会で今までのことを全て告白した週、その週に向けられたミオの答えはごめんなさいでした。力ずくで自分へ気持ちを向けたくてミオを抱きしめた週、その週の目線にはレンがいましたね。週のミオへの強い思いが伝わってきて切なくなりました。原作をご覧になった方々、お気づきですか？この沖縄のロケ場所、実はほとんど原作と同じロケ場所なんですよ。週が振られた教会もホテルもサイン会会場も、あ、ミオの客室も、美ら海水族館などもそうですが、原作と日本版では違うシチュエーションのシーンになっています。そんな違いを探しながらもう一度見てみてください。それからミオとレンの仲を気にしてそれぞれ背中を押す仲間たち、振られたシュウも勇気もちゃんと背中を押してあげています。レンとシュウのツーショットのシーン、原作にはないシーンでしたね。みんな二人の幸せを願っているんです。その思いが伝わったのか、二人は同じタイミングで会いたいと、そして仲直りを求めて二人は空港で。ここでのポイントはシゲ子の働きです。シゲ子はミオの母親のいた場所を突き止め、残していった手紙を見つけ出します。もう少しタイミングが遅ければミオとレンは仲直りできたかもしれないのに、見つけようと動かなければ二人は結ばれたかもしれないのに。原作にはないこのシゲ子の動き、今回プロデューサーと作家さんが頭を悩ませてひねり出した設定なんです。ミオがミスユーの歌の母親の真実を知るのに、レンから聞かされるのではなく、母親自身の言葉でダイレクトに知った方が衝撃が大きいのでは。その方がレンと一緒にいれないという思いがより強く出るのでは。そんなより二人を引き裂くような展開を考える打ち合わせ、いいのに、二人の幸せをみんなが願っているのにと思わず叫びそうになりますよね。そして空港での悲しい別れ、初めて自分の意思でレンとの別れを口にするミオ、レンの手を振りほどいて去っていくミオの姿が見ていられません。そしてレンの傷ついた顔も。
それからもう一つの見せ場、本物のミオが登場。まああれはですね、顔だけが滝本美織で体は代役の男性
でしょうね。
まあ要するにクロマキーを使った合成ということなんですが、近頃はあの程度のことは本当に簡単に、しかも完璧にできますからね。
ただ合成は完璧ですけども、あの体にあの顔は合わないですよね。
そして一方でついにミオに関しての真実を安藤社長が知ってしまいました。
はい、
果たしてまぶちマネージャーはお魚さんの餌になってしまうんでしょうか。ちなみに今回のまぶちという役どころに関して演じている柳沢慎吾自身は公式サイトのインタビューで、
最初はまぶちはメガネをかけていたんですが結局しなくなりました。表情がわからなくなりますしね。メガネに照明が当たったり気にしてお芝居ができなくなることがあるのでなくしました。小ネタを挟んだりと、こんな風に好き勝手やらせていただいているドラマは今までないですね。 あばよやいい夢見ろよなど様々なアイデアを監督とその都度話し合って追加しています。そうそう、今回は僕自身金曜ドラマに出演するということにも意味がありました。過去に不揃いのリンゴたちや世界で一番暑い夏にも出演させていただいたので、金曜ドラマは思い出の枠ですね。久々に古巣に帰ってきたと感じています。それから原作ドラマに関してはどんなドラマと思ってみたらハマってしまいました。こんなに大勢の方がハマるのは何でだろうと思い考えたんですが、昔の日本のドラマの作りに似ていると思いましたね。ドラマの話数も長いですし、展開も早くないですし、登場人物も多くないですし、見やすいですよね。だから幅広い年代に見られているんだと思います。だってうちの母親に今度 TBS でドラマに出演するよ、多分若い人が見るドラマだから知らないと思うんだよねと僕は言ったんですが、イケメンですねってドラマ知ってるって言うと、知ってる知ってる、あれハマるよね、あんたが演じるのはイケメンの3人の中の1人じゃないよね、マネージャーよねと僕の演じる役柄を当てられてしまいました。70代の女性までもが見ているんですよね。イケメンですねという作品は素晴らしい作品だと思います。
ということでイケメンですねもついに最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。